コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
知ってる？
就活！
時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、こちらは福岡市中央区大名天神西通りのコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。知ってる就活は今回で第301回を迎えました。
イエーイ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、301回ですね、
うん、はい。先週は300回目の放送を北九州のスタジオでお送りしたんですけれども、はい、そこから1週間経って記念すべき
301回目、はい、1歩目をですね今日踏み出しましたけれども、
はい、
なんと、うん、今日は、
うん、
私たち2人で
なんかね、
はい、2人でお送りしております。
お盆らしいスペシャル感がありますね。
そうですね、ちょっと、はい、神々しく行きましょうか。今日も、
はい、頑張りましょう。
はい、ではですね、知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。ではですね、まず自己紹介からさせていただきたいと思います。はい、皆さんおはようございます。九州大学農学部3年の阿部です。今日はですね、シャッフル北尾こと北尾陽次さんがお休みなのと、リンゴさん、リンちゃんこと竹上しおりさんがですね、はい、今日はちょっとお家の事情でお休みなので、はい、今日は番組進行役を務めさせていただきたいと思います。ちょっと今日はですね、手汗がすごい
もうカミカミ
カミカミで手汗がすごい。
噛んでませんよ。
いや、
噛んでないから大丈夫。
手汗がすごいんですけれども、うん、ですね、今日近況報告なんですが、
うん、
先週からですね、私九州大学っていうか、まあ私が夏休みに入りまして、うん、1週間経ちましたけれども、はい、まあ何をしたっていう、バイト3枚で1週間過ぎたんですけど、
はい、
私夏休み期間限定でですね、うん、子供たち、小学校の子供たちの学童に行ってるんですよ。
は
い、そう、もう彼らは本当に、うん、いや、可愛いっすよ。
可愛いですよね。
いや、本当可愛くて、うん、でも疲れを知らなくてですね。いや、若いなと思いながら、私もちょっと元気をもらっておりますところです。はい、すごく焼けましてね。頑張っていきます。
元気ですね。
はい、元気です、はい、ちょっと。
ちなみに学童って何時から何時まで？
学童はですね、大体一番早出の人が8時から、
うん、
で、
早い。
居残りさんがいるので、一番最後の方はまあ6時、で、その主任とかなると多分7時ぐらいまで残られてるんじゃないかなと思って。そうなんです。私はまあ、掛け持ちしてるので、毎日ちょっとお昼で5時ぐらいに上がって、そこから次のバイトに行ってみたいな。
はしごだ。
バイトのちょっともう
すごい、ね、
大学生っぽいでしょう、
うん、元気ですね。
はしごはね、きつい、
う
ん、はしごはほんときついね。うん、働くを考えるって言うけどね、うん、もう本当に働くってきついなと思って、
いやでも
真夏だからなおさらね。
そうなんです。もう外だし、うん、でもやっぱりね、働くお金、まあ、お金を稼ぐって思うとちょっと、うん、そんなきついとかですけど、うん、そういう子どもたちと触れ合ったり、うん、もう一つのお店では飲食店やってるんですけど、そっちで、まあ、そちらにいらっしゃるご家族の方とか、うん、そういう場所を提供できてるっていう面で見ると、うん、ああ、働くっていいなって思う瞬間もあります。はい、なんか夏休み、あ、すいません。じゃあ次ですね、私、はい、自己紹介ちょっと長くなりましたけれども、もう一人のパーソナリティの自己紹介をお願いします。
はい、はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。近況報告なんですけれども、今ですね、とてもひどい筋肉痛に悩まされてまして、
はい、筋肉痛、
それがですね、はい、
何か激しい運動されたとか。
実はですね、以前番組でも少しだけお話をしたんですけれども、うん、昔クラシックバレエをやっていまして、うんうん、それを、3歳から13歳まで10年間やってたんですけれども、うん、そこから長いブランクがありまして、うん、一昨日久々にですね、90分のレッスンを受けまして、
90分
がっつり、はい、受けてきて、最初は 大人のクラスの初心者クラスから始めて徐々に行こうかなと思っていたところ、うん、あの先生にうまく乗せられ おだてられ初中級クラスを受けてしまい、もう足がですね、普段使わない筋肉を使うので、もう痛くて痛くて、でもすごく楽しくって、あの終わった後も疲れというよりもなんだか心地よい疲れというか、あ、久々に踊ったなっていう、なんか幸福感にも似たような疲れで、とても楽しかったです。はい、充実してました。
いやでもバレエってさ、すっごいみんなね体柔らかいし、あんな曲がらんやろ、
すごいよね
思いながら見てますけど、え、じゃあそれってなんかそういう機会があったっていうか。
そうですね、あの大学生になって、あの自分が踊る側じゃなくってスタッフとしてちょっと関わらせていただく機会があって、そこのスタジオでレッスンを受けさせていただいたんですけど、いやもうあの先生方のレベルも高いというか、あのすごい先生方なので、本当に充実したレッスンを受けさせてもらって、はい、その受けてらっしゃる会員さんたちも、あの主婦の方だったりとか、もうあのお仕事終わってお時間に余裕のある方だったりとか、結構私とは年齢がやや離れた方も多かったんですけれども、本当に皆さん元気で、その後も2クラスぐらいレッスン受けられたりとか、
すごい
パワーがすごくて、私も頑張らなきゃなと思いました。
今後もなんかそれ続けていくとかあるんですか。
そうですね、もうこれを機にちょっと以前みたいにバリバリ踊れるようになりたいと思ったので、ちょっとコンスタントに週に1回ぐらいのペースでまずは踊りたいと思っております。
いいですね、バレリーナ久富美ですね
新しいキャラで行きたいと思います。
でもやっぱバレエやってる人って、私一回見に行ってすごいね感動したんだけど、美しいだけじゃなくってすごくアクロバティックよね。
そうなんです。結構あの見てるだけだと優雅な感じだと思うんですけど、結構動きが激しかったりとか、
そうびっくりした、
だいぶ飛んで回って足上げてっていう、
そうこんなに動くんだと思って、
はい、
すごいあの泣きそうになるぐらいのなんか感動があったのを覚えてるんで、
なんか私が聞いた話だと、ワンシーン踊るだけで100メートル全力疾走するぐらいの体力は使うっていう風に聞いたことがあります。
なんか美しい筋肉って感じ。
そうですね、しなやかさもあって、はい、ぜひ皆さんにもバレエを体験していただきたいと思ってます。ぜひお待ちしております。
え、ちょっとじゃあ楽しみに待ってましょうね、
はい、待ってますよ
待ってますよね。それでは、今日はこの2人で、10時55分までの55分間お付き合いいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、まず提供読みの方をお願いします。
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョン、失礼いたしました、ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りいたします。
はい、
すみません、
いえいえ、
頑張っていこう、頑張ります、
いきましょう。はい、ではまあ、ちょっと早いんですけども、今日のテーマ発表をお願いします。
はい、今日のテーマは計画を立てる。
はい、計画を立てるってことなんですけど、
はい、
まあ直近で言えば私たち今夏休みですよね。
はい、
夏休みで何かこれ大きな計画とかもう立ってます？
前回の北九州での300回目の放送でも少しお話ししたんですけれど、今夏休みで一番大きな目標は、自動車運転免許を取ることです。
自動車、あれなんかでも大体でもどう1年生のさ夏休みに取る人が多く、
多いです。だから私の周りももう持ってる友達も多くて、ドライブに連れて行ってもらったりするんですけど、去年の夏が、あの韓国に少し留学してたのもあって、免許を取る時間がなかなか確保できず、じゃあもう2年生の夏かなっていう風に思ってて、2年生の夏が来ちゃいましたね。
そうね
来ちゃいました、あっという間に。
いや、自動車免許ってなんか周りが取るから取るみたいな流れで私も取ったんですけど、正直私1年の夏休み取りまして、2年間乗っておりません。
ペーパー。
そう、
ペーパーなの。全く運転せずですか？
全く運転してない。やばいよねと思って、だからまあいるのかなって最近思ってるんだけど、なんで取ろうと思ったの？
そうですね、あの友達にそのドライブで乗せて行ってもらった時とかに、うん、いいなって思って、なんか自分も運転して、うん、こう順番にこう交代するっていうか、うん、ここの地点で
いい、ね、
じゃあそこまで運転してもらったら、うん、じゃあ今度ここで私が交代するねっていうのが、うん、ちょっと憧れ、大学生っぽいみたいな憧れもあり、うん、でもまだそれをできないので隣で、うん、あ大丈夫きつくないっていうその声かけだけだったので、
なるほど、
それを運転をしてみんなを乗せたいっていうのと、うん、あの私よく長崎に帰るんですけれど、うんうん、のバスで帰ることもあるんですけど、うん、母に車で送ってもらうことも結構あって、あ、ね、車で長崎、私が住んでる大村市、実家の大村市だと、うんうん、そんなに長い時間かかるわけじゃなくって、うん、1時間半から2時間ぐらいで、うんうん、私が今福岡で住んでるところに着くんですけれど、うんうんうん、その時に母が運転をしてくれてて、うん、でこれを行き帰り、うん、私と母とで運転したら、うん、もっとドライブが楽しくなるんじゃないかなと思って、免許を取って家族を乗せたいなっていうのもあります、う
ん、いいね、家族を乗せる、うん、はい、なんか今までお父さんお母さんが乗せてくれてたのを、
ね、はい、乗せたいなと、ね、乗せて思うんですけど、うん、その話を実家でこの間したら、いや死ぬからやめてって言われて、いやいや、まだ死にたくないって言われて。
ひどいひどいひどい。安全運転をすれば大丈夫ですから。
頑張ります。
免許出ますからね。
運動神経って大丈夫ですか？
運動神経はね、多分、女の人の方がまあ若干こう反射的に悪いとは聞くけど、うんうんうん、実はね、私も取れたので、
いやいやいや。
まあ、いけるんじゃないかなと思ってるよ。
そんなに関係ないですか？運動神経。
運動神経。いや、確かに、あの、運動神経って実際、はい、反射神経やんか。うん、
はい。
いや、だからもうなんか、男の人がね運動してるからいいのかなみたいな、やっぱちょっとはあるんじゃないかなと思うんだけど、あのそんなに気にしなくて
大丈夫ですかね、
いいかなって思ってる、
うんうん、頑張ります。皆さんを乗せられるように頑張ります、うん、
楽しみにしているよ、
はい、
今ちなみにもう行ってるの、はい、自動車学校
まだなんです、
はい、そうなんだ、
9月から、うん、あのがっつり長崎に帰省をしまして、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、平日ですね、うん、教習所に通って取ろうと思っております。ドキドキしております。
今からだ、
ね、これからです。
取れないと帰ってこれない、
え、どうしよう。
あの、そういうことあるの。
とりあえず夏休みに仮免許までは取りたいと思ってて、
うん、なるほどね、はい、
なるほどね、うん、
教習所の方とも相談をして、うん、仮免許までは最低でも取って、うんうんうん、あと半年ぐらい期間が空いても大丈夫だというふうに聞いたので、うん、冬休みに本免許を取れるようになんですけど、うんうんうん、まあ、気持ちとしては夏休みでちゃんと本免許まで取って福岡に戻ってきたいと思ってます、
ちょっと福岡で会うときはね、
はい、車で登場します。
そうそうそう、
楽しみにして
る、頑張ります、
ね、
はい、いや夏休みの予定ってことなんですけど、うん、そうね、私計画、うん、9月の頭にですね、はい、うん、私ちょっと関東の方に、はい、研修に行ってきますので、
はい、
いや、まあ、放送は休みじゃないんですけど、うん、
はい、
あのちょっとそれで今予定というか準備をしようかなとぼちぼち思っているところではありますが、
はい、
うん、関東、東京はどう、うんうん、何か行ったことある？
あ、ちょっとこの間東京まで、
あ、そっかそっかそっか、はい、あのアイドルの、
アイドルの、
某アイドルの、
某アイドルのイベントに、ね、行ってきたんですけれど、あの長崎から福岡に出てきた時に、うん、福岡の人の多さにすごく圧倒されたんですよね、うん、あの天神とか博多とか本当に人が多くって、うんうん、で電車に乗ってもホームも多いし、うん、線も多い、貝塚線、うん、空港線っていう風に多くてすごくびっくりして圧倒されたんですけど、うん、それ以上でしたね、うん、東京は
そう、ね、毎日祭りみたいな ね、 本当ね、田舎の祭りみたいなね、
祭りですよ。
そうそう、
電車押し込むやん、
本当にびっくりしました
。入ってない、入ってない、
そうそうそう、乗車率何パーセントっていうの、
そうそうそう、
100超えてますよね、
うん、
びっくりしました。
ちょっと私だからそれでちょっとビビってるんですよ、うん、は
い、行ったことはない、
行ったことは高校の時にあの大会、放送の大会で何回か行かせていただいたんですけど、
はいはい、
その時はまあ比較的そのなんだろう、そんなに混む、うん、
平日ですもんね、
そうそう、平日で、うん、そんなにラッシュにも、うん、まあ、ちょっと引っかかったかなぐらいで、うん、その多分東京の本当の姿を知らない、う
ん、本当の姿、
すごく一番確信を知らないので、うん、ちょっとやっぱりビビってますね、
うん、
ちなみに一人で行くの？
いや、あと、うん、今の分野、うんうん、分野っていうかクラスで、うんうんはい、行くんですけど、うん、その自分たちで路線調べて、うん、ここに何時までに来てねみたいな
現地集合
そうです。まあ大学生にもなったんでね、やらないとと思うんですけど、いや線多いやみたいな
線多いですよね。
人も多い線も多い、
意外と歩くよ、
歩きました、
ね、歩きました、ね、
意外と歩くよ、
歩きました。
そうそうそう、パンプスをね、履いてスーツなんで、ちょっと靴擦れとか気になるところではありますけど、ね、
だから靴は結構気にしといた方がいいかもしれない、うん、私いつも東京行くとなんかね、はい、足をねやられるんだよね、意外と歩くから、
歩きますね、
だからいつも東京行って靴買ってる気が
する、ね、ちょっとそこら辺も用意していこうかなと思います。
計画を立てればですね、
はい、そうです、うん、それこそ計画を立てていきたいと思います、はい、それではですね11時15分になりましたので、はい、最初の音楽ナンバーをお願いします、はい、これは、
はい、私が選びました、
はい、某アイドル
いやこの曲はですね、私の高校では9月祭といって、うん、9月の頭に文化祭と体育祭がですね、うん、1週間ずれて、
うん、
1週目に文化祭、2週目に体育祭っていう風にあるんですけれど、うん、その9月祭の準備を一生懸命やってたのは、うん、あちょうどこの頃だなっていうのをふと思い出して、で私の21世紀プログラムが栄養入試でしか、うん、あの入学ができないので、うん、ちょうど栄養入試の準備の期間ともかぶっていて、うん、それを両立しながら頑張っていた時に、うん、その将来の夢に向かって頑張っていたので、うん、この曲をよく聴いていました。
いいですね、
はい、
それでは、曲紹介お願いします。
はい、嵐で夢にかける。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
この番組はですね3つのチャンネルでお届けしております、
はい、
まず1つが FM ラジオ周波数 77.7MHz、
はい、
福岡市中央区を中心に福岡市内でお楽しみいただけます、
はい、
そしてもう1つがサイマルラジオです、うん、スマートフォンや携帯電話タブレット端末そしてパソコンなどインターネットがつながる環境であれば日本全国はもちろん、はい、世界のどこでも、うん、世界中で聞くことができます、うん、コミテンのホームページからバナーがございますのでそちらからクリックしていただけますとラジオと同じクリアな音声をお楽しみいただけます、
はい、
過去にもですねマレーシアベトナムからメッセージをいただいたこともありますので、うんうん、皆さんどうぞお聞きください、
はい、
そして3つ目皆さん見えますでしょうか。
わーい、
はい、こちらのスタジオの様子をですね生中継ライブストリーミングで同時配信しております。これは U ストリームラジオ IBM クラウドビデオです。サイマルラジオと同様にコミテのホームページからバナーがございますのでそちらからクリックして映像とともにお楽しみください。
はい、
はいはい、ではいきます。
見える聞けるラジオで Now on air。
イエーイ。いつもねこうゲストさんが来ていただくとちょっとびっくりみたいな、うん、
なります。
新鮮なものリアクションをいただけるんですけどちょっと今日はですね、はい、2人なので、
うん
ね、ぴったり合いましたから。
よかったです。
よかったです。
よかった。
はい。ですね、まだ、こちらのユーストリームではですね、メッセージも送れるようになってありますので、はい、皆さん、どしどし、メッセージいただければいいなと思っております、はい。
お待ちしております。
はい、お待ちしております。では、ですね、今日のテーマは計画を立てるということで、はい、まあ、続いて話をしていこうかなと思ってるんですけど。
はい。ちずみんさん、いかがですか？何か。
計画、はい、先ほど、まあ、曲の前に紹介した、はい、9月の頭に東京に行くっていう話もなんですけど、うんうん、最近ですね、私、3年生になりまして、
はい、
計画を、まあ、立てる側に立つ、うんうん、まあ、立つことが多いというか、
うんうん、
今までその1年、2年の時は、だいたいその先輩が、こう、立てて、これしないみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、最近はですね、まあ、この番組に出させていただいたこともありまして、
はい、
自分でその計画を立ててその後輩を誘ったりとか、
うんうんうん、
同級生を誘ったりとかいうことをやってますね。
提示する側になったってことですね。
そうそうそう、なんか、ずっとコースに分かれるんですけど、はい、私は3年生から、うん
はい、
で、コースに分かれる前 1,2 年生の教養の時にずっと仲の良かった子と、はい、コースが分かれて時間割がもう全然合わなくなって、うん、合わなかったのを 誘ってみようってこう、うんうん、勇気を出してですね、はい、向こうは向こうでちょっともうそっちのコースのこと友達ができてるんですけど、うんうんうん、ちょっと遠慮してたのを最近ちょっと自分でやっていいんじゃないかと思い出してですね、うん
はい、
誘って、はい、もう夏休みにその子との、うんうんまあ、食事と後輩の予定がもう2つ3つ
お埋まってますね。
ちょっと先に埋めちゃいました私。
計画を立てて、
計画を立てて、
誘って、
そう誘って、
埋めて、そしてまたそこで何をするかっていう計画も立てるの楽しみですね。
そう、あの、うんうん、計画を立てるのは何がいいかってそう誘われて計画を立てるからって言って、うんうん、そういうのも楽しいんですけど、うんうん、立てる側になると、うん、立てるその過程も楽しめるっていう、
ワクワクしますよね。
そうそうそう、もうなんかこれがこうなって、うんうん、あここでこうしてみたいな。まあ、なんか今までにない、なぜ私はこれを知らなかったんだろうと思うぐらいの楽しみを最近ちょっと私知りましてですね、これからもどんどんやっていこうかなっていうふうに思ってるんですが、なんかそういうふうにお友達と行くとかあります？
そうですね、8月の末にちょっと東京にアナウンスの勉強をしに1週間弱ぐらいですね行くんですけれど、そこに福岡から一人で行くんですけれど、関東に住んでる友達に連絡をして、その研修の時間以外は結構自由なので、その時間にいろんなところに私の知らない東京の名所だったりとか美味しいお店だったりとかに連れて行ってもらおうと思って、今その計画をちょうど立ててます。
いいね、楽しみです。ワクワクだね、はい、東京その研修っていうのは時間が割とどのくらい？
ですね、朝10時から夕方6時まで、日中は丸々あるんですけれど、
たら6時、はい、終わってから
夜とかですね、ご飯とか、そうですね、友達と食べて、久々に会う友達が多いので、なかなか長崎福岡と関東だと会えなくって、夏休みの帰省のタイミングが被らなかったり、夏は会えなくって、冬に久々に会えたかと思ったら、また今度も会えないっていうことが結構続いてたので、今までずっと6年間部活を一緒にしてきた子だったので、すごく会えないのが寂しくて、
そうね、
今度そうですね、3日間4日間がっつりその子と会えるので、積もる話もたくさん、
で楽しいね、
はい、その計画を今絶賛立てております。
立て中ですね、
はい、
いやそういう風に急遊って言うんですかね、ずっと会ってなかった人と連絡を取ってみると、もうなんか意外にこう、みんな変わってなかったりしますよね。そうですね、もう本当私もその高校の時に、その一番仲良かった子とも、まあちょっと計画立ててるんですけど、その子に連絡したらもうなんか大学入って、その京都なんですよね、でちょっとなんか変わったんかなと思ったら、全然もうなんか高校生のまんまやみたいな、
なかなかその人柄とか考え方だったり接し方っていうのは全然変わらなくって、時間が空いても、でその変わらない姿、変わらないその関係をこう感じながら、自分の高校時代のこととか中学の頃のこととかを思い出して、なんか大学になってからも、まあ、夢に向かって頑張ろうっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり中学高校の時の方がどこかこう熱心だったというか、
確かにもうなんか必死だったよね。
必死でした、
とにかく必死だった。
あの今よりも目標となるものが全然目に見えない分、感じられない分、なんか無我夢中でもがいてたような感じがして、でもその頃の熱さというか、気持ちを忘れたくないなっていうのを最近思って、今はそうですね、直近の計画でいうとそういう友達との遊ぶ計画とかですけど、長いスパンで見ると将来に向けての計画もちょこちょこ立て始めてるっていう感じですかね。
でも、私も今回あのインターンシップにちょっと一個エントリーしてみまして、いやあの実際自分は院に行くつもりではあるんですけど、その、まあ 前ねゲストでいらっしゃったあの理系の先輩のお話を聞いて、まあ、社会のことを経験してみるのもいいかなと思って今エントリーしてるところなんですけど、やっぱりあの計画を立てる将来の夢とか自分の夢を実現させるためによく言いますよね、大きい目標と中くらいの目標と小さい目標と立てようみたいな、それをちょっと私も今度行ってみて感じたことをもとにまた計画を立て直してみたいなことをやっていこうかなと思ってます。
どんな小さなことでも計画を立てないとそこにはたどり着かないと思うんですよね、
そうね、なんか自分で なんて言うんだろう、決めちゃわないと、多分なーなーになったりして、結局どんだけちっちゃくても、あーみたいな流れちゃうことはありますよね。
ちょっと目の前の目標でも、ちゃんとそういうここの目標に到達するぞっていう計画を自分の中で、もう気持ちだけでもいいから立てる。でその気持ちだけでも立ててたら、あここに到達するようにこう今度はこうしようとか、そういう風に着実に確実に前に進んでいけると思うんで、そういう点でやっぱりどんな小さなことでも計画を立てるっていうのは本当に生きていく上で、働く上で大事だなっていうのは感じます、はい、
達成感が生まれますからね、
そうですね、
そう一つ一つやっていけるっていう、それが、まあ、計画を立てて見て、はい、進んでいきましょう、
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっとお時間になりましたので、曲に移らせていただきたいと思います、
はい、
で次の曲はですね、まあ、私が選んだんですけれども、あもう先にアーティストさん言っちゃいますけど、ミスチルさんなんですよね、でミスチルさんが今年で25周年ということで、あのドコモの CM とかに起用されてますよね、それで、まあ、今回見て、してる就活の301回ということで、また1本目一歩から始めましょうということで、ミスチルさんの曲を選ばせていただきました、ではお聴きください。ミスチルでミスターチルドレンで365日です。
コミュニティラディオ天神777
チズミンの言葉ギフト。はい、皆さん改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーはですね、日々社会で頑張っていらっしゃる社会人の皆様や就活生の皆様に、私チズミンから言葉のプレゼントを送って素敵な言葉の宝物になればなと思っております。はい、それでは今日の言葉です。 The value of a man should be seen in what he gives and not inWhat he is able to receive。 ちょっと今日長いんですけど、直訳しますとですね、人間の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られるという言葉です。でこちらはですね、アインシュタインの言葉です。アインシュタインはドイツ出身の、物理学者で20世紀最大の物理学者と呼ばれております。で、この言葉なんですけど、私が感じたままなんですが、人間の価値っていうのは大体その私たちっていうか大体社会っていうか、あの名誉とかその財とかそういうものにとらわれがちなんですが、結局それを得たってこう事実じゃなくて、それをどうするか、それを持って何をなすかが大事で、それをその結果その人の価値ができてくるんだろうなっていう風に思います。で、この言葉を選んだ理由なんですが、先週の放送を、まあ、お聞きいただいた方は分かると思いますけど、先週の300回の放送の中でですね、以前初代のパーソナリティの野口千尋さんが、みんな私たち今の学生パーソナリティにどんな大人になりたい、どんな人になりたいかっていうお話をされてですね、私たちどういう働き、どういう仕事をしたいですみたいな風に答えたんですよ、それで、いやそういうことじゃなくて、どんな人になりたいかっていうその抽象的なものをその持っていた方がいいっていうお話をされて、で私がどんな人になりたいかと思って1週間こう探しながらこの言葉に出会い、で私はまあこういうふうに私たちが今まで育ってきた中で 与えられてきたもの、環境や親から、人からもらってきたものを社会に出て還元できるような人になっていきたいなと思っております。でですね、あの皆さんもぜひどんな大人になり、どんな人になりたいかっていうことを、まあ時には考えてみてもいいのかなっていうふうに思って、今回はこのような言葉にしました。
はい、
で、さとみちゃん、みゆみゆは、なんか、こんな人になりたいな、みたいなのはありますか？はい、
そうですね。私も一週間考えてました。
うん、
自分は、今まで、まあ、こういう職種に就きたい、話す職業に就きたいっていうのを目標に来たんですけど、うんうんうん、それって、結局その職業がゴールに自分の中でなってしまってて、
うん、
それでいいのかなっていうのを先週の放送を受けて考えて、じゃあ自分はどういう人、職じゃなくてどういう人になりたいのかなって考えた時に、自分の母みたいな人になりたいなっていうのを思って、まあ、ありきたりな答えかなとも思うんですけど、一番自分がよく見てきた女性って、やっぱり長く過ごしてきた母が一番身近な女性で、一番身近に感じる存在なんですけど、そんな母を見てて毎日がすごく楽しそうなんですよね。もちろん嫌なこととかもあって、よく LINE で私に愚痴ってきたりとか、これこれこういうことがあってもうみたいな、
若いね、
やることは若いです。そういうのあるんですけど、でもそれも含めて人生を楽しんでるような感じがして、あの私と弟と、そして私の父と、4人家族、そしておじいちゃんおばあちゃんといて、なんだか母がいると、まあ家族誰がいても同じように感じるんですけど、母がいるとなんだかパッと明るくなるというか、私の家に遊びに来ることもよくあるんですけど、一人で過ごしている自分の部屋でも、母がそこに来ることによってパッと明るくなる感じがして、まあ、1人が2人になるっていう、その人数の盛り上がりももちろんあると思うんですけど、私はでもそれ以上に母の人柄だったりとか、私をやっぱり遠く離れてても支えてくれてるその存在そのものが、こう明るくしてくれてるのかなっていうふうに思って、私もたくさんの人を明るくすることはできなかったとしても、私の周りの人を明るく笑顔にできるような人になれたらなって思いました。
いいね、なんかこうその周りの人に影響を与えられるような存在、その存在って見えないじゃないですか、ただそれ、その人がいるだけで、その周りの雰囲気だったり、そういう人の気持ちまでも変えられるような存在っていうのはすごく大きいかなと思います。あのお母さんはなんか働いてらっしゃったりはするんですか？
はい、あの某クモン
言ってる
働いてるんですけど、あの、まあ、小さい子と接することが、私もあのアルバイトで多いんですけど、まあ、楽しい反面、なんでこう自分の思いが伝わらないんだろうとか、そういうもどかしさもあるんですよね。でも多分母の LINE の感じが若いのとかも多分子供たちからパワーもらってるんだろうなと思って、母があの今でもそんなに若い年齢ではないんですけど、あの私をこうパッと明るくしてくれるのは、多分母は母で周りの子供たちからパワーをもらってるんだろうなっていうのを思って、だからどんなに小さくても、どんなに大人でも、絶対周りの人に影響を与えられるような、そういう特殊というか、特別な力を持ってるんじゃないかなっていうのをすごく思います。
なんかそういうのってきっと、その自分でさ、そういうのを感じられなくて、すごくもうなんか落ち込んじゃったりする子いるけど、実際そうなんだよね。なんかその子がいるから他の人がいて、他の人がいるからその私がいてみたいな、そういうのを、まあ、みんな忘れないようにしないとな、っていうふうに今ちょっと聞いてて思ったんですけど、そうですね、まあ、周りの人のために、人のために、なんだろう、働くとか、人のために、相手のために生きるっていうのはすごく素敵なことだと思うので、まあ、これからっていうか、意識して、意識せずとも、まあ、 周りの人に還元していきたいなと思います、
はい、
はい。もう一度言葉を言いますね、
はい、
The value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive。 はい、では今回の言葉でした。ということでですね、お時間も来ましたので最後のナンバーをお送りしたいと思います。
はい、
どう、こちらはまあ私がまた選ばせていただきました。これはですね、私の母が好きな曲なので、うん、ぜひ聴いていただきたいなと思います。では新井由美さんでルージュの連言。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン、
週末ドガンナットと
教えます、週末みゅうみるウィークエンド。はい、このコーナーでは私みゆみゆこと久富みゆが週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。それでは本日8月12日のお天気です。福岡地方晴れ、最高気温は33度、北九州地方本日晴れ、最高気温は32度、筑豊地方晴れ32度、筑後地方晴れ34度となっております。そして日曜日、明日13日のお天気です。福岡地方晴れのち曇り、最高気温は33度、北九州地方晴れのち曇り32度、筑豊地方晴れのち曇り32度、筑後地方晴れのち曇り34度となっております。どの地方もですね、気温がとても高くなっておりますので、熱中症には皆さんお気をつけください。そして週末のイベントですね、先週の北九州の放送では、北九州でちょうど放送の時にあっていた、うん、わっしょい100万夏祭りを紹介させていただいたんですけれども、うん、こちらの天神地区、そして博多でも夏祭りたくさんあっております。切って博多にてですね、切って博多夏の縁日、そして天神では市役所西側のふれあい広場で天神良縁地2017あっております。そして夏祭りだけではなくてですね、私が紹介したいのは、私が大好きな動物といえば何でしょう。
いきなりウサギ。
うん、ウサギも好きなんですけど、ウサギも好きなんですけど、私がこの世で一番大好きなのは、実家にいる猫のラッキーちゃんなんですけど、
ラッキーちゃん。
はい、この間もですね、長崎に帰った時にもう、1ヶ月分のゴネゴネをしてきました。ゴネゴネしてきて、もう嫌われるかなってぐらいにゴネゴネしてきたんですけど、うん、そんな猫好きの皆さんに朗報です。
好きですよ、私も。
あ、本当ですか。
大好きです。
九州初上陸のですね、うん、猫尽くしイベントがあってまして、福岡三越で会ってるんですけれど、私これまだ行ったことがなくて、もうぜひ行きたくて行きたくてたまらない、このペコ猫館という、
ペコ猫館、
はい、猫尽くしイベントがありまして、うん、なんとこのイベントでは、うん、巨大なイケメン猫に壁ドンをされてるかのような猫丼。
どういうことや。
猫
に、どういうことの
猫丼。それから
猫丼、
はい、自慢のペットの写真をプリントして貼れる参加型の写真展など、内容が盛りだくさんになっております。私もぜひラキタンの写真を貼りに行きたい、みんなに見せたい、あの可愛さを。はい、そしてですね、このイベントではですね、うん、売り上げの一部が保護猫活動に使われるということで、
うん、そうですね、
はい、実は私のその実家にいる猫のラッキーちゃんも、うんうん、処分される直前の猫ちゃんだったんですね。はい、処分される直前の猫ちゃんを、うん、引き取って、うん、家族の一員になったんですけれども、うん、よくいろんなネットだとか本とか広告とかで見るんですけど、うん、動物の殺処分だったりとか、うん、処分がですね、うん、どんどんあってたりとか、うん、とても悲しいですよね。同じ、
ね、
人間と同じ命、うん、命の重さに変わりはないのに、うん、そうやって処分をされてしまうっていう悲しい現状があるのが、うん、事実なので、はい、それをですね、どうにか救えたらなと思い、うん、猫の可愛さに癒されながら、そしてい
いですね、
猫を保護してあげるというか、猫の大事な命をですね、うんうん、
守る
しなくて、はい、住むように守れるように、ぜひ猫好きの方はこちらの福岡三越の猫尽くしイベント行ってみてはいかがでしょうか。私も行ってきたいと思います。以上、本日のみゆみるウィークエンドでした。
はい、ありがとうございます。いいですね、なんか猫尽くしとか皆さんも行ってみたらいいかなと思います。
はい、
それではですね、もうそろそろお時間なので今日の感想の方をお伺いしていきたいと思います。
はい、
みゆみゆ今日はどうでした？
はい、今朝ですねスタジオに入ってから2人ということを知りいやちょっと緊張するなと思ってたんですけれども、
はい、
楽しかったですね。1時間あっという間でした。
もうなんかテンション上げてこうみたいな
頑張ろうテンション上げてこうっていう気配を入れて入って、うん、本当にあっという間でしたね。
あっという間、もうなんか最初、うん、全然
1時間持つかな
大丈夫かな、
いつも4人でスタジオで喋ってるのにそれが半分の人数になると、うん、これ大丈夫かな大丈夫かなと思ってたんですけど本当にあっという間で、今週も楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しずみんさんいかがでしたか？
そうですね、私も、まあ、同じ状況ではあるんですが、まあ、こんなにもね早く、はい来るとは思わなかったですね。
進行役をする日がですね。
そうですね。私もまあ、凛子さんが卒業されたら、まあ、される前でもね、うん、されもうちょっと後かなと思ってたんですけど、うん、まあ、まさかね、こんな早く心づもりしてなかったので、まあ、これもね、みゆみゆと、みきさんの、りんなさんのおかげだと思っております。
ありがとうございます。
皆さん、はい、ありがとうございました。まあ、来週はですね、北九州の方から302回目を放送いたします。
はい、
次のコミテンの放送では多分、みんな揃って、
はい。
出れるんじゃないかなと期待しておりますので、はい、また皆さん、ぜひお聞きください。
はい。
それでは、皆さん見えますか？最後に、この番組締めたいと思います。
はい。
知ってる？
就活！